平成30年8月10日、徳島県東みよし町議会発行の声の議会だより東みよし2018/49号6月議会号をお届けいたします。主な内容は、2ページ、新副町長に川原誠義氏、9ページ、新教育長に真鍋隆之氏、10ページ、一般質問に8人。表紙の写真、暑い夏、手を挙げて横断歩道を渡ります。昼間小学校の朝の登校、前日に新しく塗られた白い横断歩道を恐る恐る渡っていました。それでは本文に移ります。2ページ、6月定例会で決まったこと。6月定例会は、6月5日から6月15日までの11日間の会期で開催しました。この定例会では、平成29年度一般会計補正予算、特別会計補正予算、平成30年度一般会計補正予算、特別会計補正予算、条例改正や人事案件、8件の専決処分の承認などを審議し、いずれも原案の通り承認・可決しました。一般質問には8人の議員が登壇して、職員の接遇の向上について、吉野川ハイウェイオアシスについてなど活発な質問を展開し、町の考えを正しました。オアシス改修工事に総額2億4090万円、委員、平成30年度に予定している吉野川ハイウェイオアシスの改修工事の概要は、産業課長、吉野川ハイウェイオアシスは平成12年3月のオープン以来18年が経過しており、施設等の老朽化や設備の故障等により来場者に不便をかけている。そこで平成27年度から29年度にかけて、施設の内部、外部の雨漏り改修をはじめ、空調及び給湯システム、美濃田の湯など、主に老朽化等に伴う改修施設や設備の改修を3億7300万円かけて実施した。平成30年度に予定している2億4090万円の改修工事の概要は次の通り、財源は過疎対策事業債を充当する。工事、施工内容、金額の順に述べます。仮設工事、外部足場、内部足場、養生ほか、1150万円。建築工事、建物北側外壁、通路ひさし塗装、大屋根防水工事、産直市事務室増築、屋根改修、美濃建て風よけ室増設、4375万円。電気工事、LED 照明の改修、315万円。機械設備工事、配管設備工事、受水槽改築、季節化粧マンホール修繕、3800万円。外部工事、木製吊り橋の撤去、大屋根軒天改修、屋上西側2階レストランテラス床改修、建物内部外部サイン更新、2845万円。塗装工事、建物周り AS 塗装、1125万円。土木工事、相合橋撤去、新設、公園広場南側、のり面排水路新設、船着き場、昇降機撤去、8090万円。委託業務、実施設計業務、建築等、橋梁、土木、工事管理、1512万円。建築等の業務、378万円。町単独工事、 改修付帯工事500万円。人事案件副町長川原誠代氏、前任者の任期満了に伴い副町長に川原誠代氏、60歳西小を選任することに同意しました。任期は4年、平成30年7月1日から平成34年6月30日です。3ページ、消防自動車購入に900万円、13分団にポンプ車。委員、買い替えるのはどの分団の消防車か。総務課長、阿代地区の消防団第13分団の下半ポンプ積載車、固定配管車両は平成6年に購入してから24年が経つが、ポンプ部分が故障し水の送水ができなくなった。その上、当該ポンプの部品供給が終了していて、部品調達及び修繕が不能となった。そのため新規に下半ポンプ積載車四輪駆動オートマ総重量 3.5 トン未満を購入する。消防自動車購入費900万円。補正、6月定例会に提案された平成29年度と平成30年度の各会計の補正予算は次の通りです。平成29年度会計名、補正額、補正後の予算額、採決の結果の順に述べます。一般会計第12号マイナス2億4661万7000円、補正後86億2074万1000円、全員賛成で可決。特別会計国民健康保険事業第6号1209万7000円、補正後15億2410万円、全員賛成で可決。公共下水道事業第5号マイナス830万8000円、1億9421万5000円、賛成12、反対1で可決。後期高齢者医療事業第3号135万円、2億232万2000円、全員賛成で可決。三鴨財産区第1号1万円補正後28000円、全員賛成で可決。平成30年度一般会計第1、2号補正額5億8870万3000円、補正後79億66万5000円、全員賛成で可決。特別会計国民健康保険事業第1号1222万7000円、補正後15億1522万8000円、全員賛成で可決。公共下水道事業第1号補正額は0円、補正後1億8940万5000円、賛成12、反対1で可決。6月定例会における議案審議の賛否状況について、採決で賛否が分かれた議案のみ掲載しています。議案番号、議席番号1、小川勉、2、吉井武史、3、川原進、4、三好正春、5、磯江新一、6、川原克一、7、南正彦、8、横関道江、9、坂本健二、10、牧山光一、11、坂本昭一、12、長谷川義政、13、中川雄二、14、安藤孝明。議案番号26、 平成29年度公共下水道事業特別会計補正予算第5号と、議案番号30、平成30年度公共下水道事業特別会計補正予算第1号、どちらも長谷川義正氏のみ反対。通常採決の場合、11番坂本議長は採決に加わりません。4ページ、委員会審議。東みよし町議会では、教育構成と総務産業建設の2常任委員会を設置しています。本会議から付託された議案などを6月7日、11日に開催された各常任委員会で慎重に審議しました。その主な内容を報告します。総務産業建設、生活環境の向上に669万円、PFI 方式の導入支援、業務委託、委員、どういった業務内容を委託するのか、環境課長、本庁は町民の生活環境の向上と吉野川への生活雑排水の流入を減らすため、より質の高い澄んだ川の復活を目指し、特定環境保全公共下水道事業三好処理区及び浄化槽設置整備事業を実施してきた。さらに公共下水道事業三好処理区以外の区域を対象に、浄化槽市町村整備推進事業が本庁の環境保全事業に有効かどうか導入可能性調査を実施した。結果、本事業にSPC 特別目的会社が設置した浄化槽を町が買い取り、維持管理や料金徴収等を SPC が行う PFI 方式を導入することは優位性があると考えられるとの調査結果が出た。今後本事業を実施するにあたり、1. 実施方針の策定・公表、 2.特定事業の選定、公表、3. PFI 事業者の入札説明書、募集要項公表、4. PFI 事業者の選定、審査、5. 落札者、優先交渉権者の決定、6. 落札者、優先交渉権者との協議、7. 協定締結、仮契約、8. 本契約、議決を経て事業開始となる。町はこの作業と並行して、業務範囲の課題解決や使用料の料金設定、条例の整備や債務負担行為等の手続きについても進めることになるため、導入支援、アドバイザリー業務を委託するものである。総事業費669万6千円、うち446万4千円が国・県の補助金。総務産業建設、防火水槽を2基新設、地域住民の安心・安全のために。委員、今回設置する防火水槽の規模と設置箇所は、総務課長、かねてから鴨山地区、稲持ち東地区に、消防水利として防火水槽を設置してほしいとの要望があった。今回、消防施設整備事業として、40立方メートル級の鉄筋コンクリート造りの防火水槽をそれぞれに設置する。工事請負費1600万円、設計委託料80万円、地権者の承諾済み。消防水利とは、消防活動を行う際の水の供給設備の総称。火災鎮圧のために消防機器とともに不可欠なものである。消防水利には、防火水槽、消火栓、河川、池、海などがある。教育構成、急速冷却機器購入に145万円。三鴨保育所厨房機器。委員、 保育所で使用する急速冷却器とはどのような機器なのか。福祉課長、急速冷却器とは強力な冷風を吹きつけることで加熱調理済みの料理を急速冷却し、食品内の細菌の繁殖を抑え、長時間の高品質保存を可能にする調理用機器だ。調理工程における冷却時間を短縮し、計画生産効率の良い厨房運営ができる。現在使用している冷却機は、平成15年2月1日に導入したが、経年劣化により故障が多くなった。今回故障した主要部品が洗浄されていないことにより、部品交換、修理が不能なため購入するに至った。5ページ、教育構成、三好中学校防球ネットの増設、安心安全のために490万円。委員、なぜ防球ネットの増設工事をするようになったのか。学校教育課長、現在、三好中学校グランド西側の防球ネットは、南北に長さ 79.3 メートル、高さ5メートルある。しかし、野球、ソフトボールの練習や試合時には、ボールが敷地外へ飛び出し、近隣の住宅まで飛ぶことがある。今回、ボールの飛び出しを防止するため、防球ネットを高さ10メートルにする。生徒の部活動等に支障をきたさないために、増設工事を夏休み中に行う。緊急性を要し、工事費490万円を専決処分した。専決処分とは、所定の要件の下で、町長が議会の決議を経ることなく、決することのできる処分。専決処分したときは、町長は次の議会において報告するとともに、その承認を求めなければならない。教育構成、サザン火葬の風呂場配管修繕、快適空間確保のために、委員、サザン火葬のどこを修繕するのか、福祉課長、デイサービスセンターサザン火葬は、平成5年に建てられてから25年が経つ、毎日30人程度の方々に利用していただいているが、風呂の水が1日で5、6センチほど減っていることに気づき、確認してみると、配管部分から水漏れしているのが分かった。今回、中の配管を外に出して、水漏れの修繕をして、メンテナンスもしやすくなる。ろ過器も一度も変えていないので変える。工事費773万円。9月ごろ、入札を行った後に工事予定。総務、産業建設、第7回東三好町祭り開催。会場は三鴨トレーニングセンター。委員、開催会場をフレアリーナ三好から三鴨トレーニングセンターに変えた理由は、企画課長、東三好町祭りは2年に1回の町民運動会のない年に開催し、今年は11月3日、4日に第7回の開催を、三鴨トレーニングセンター、トレセンで計画している。過去に2回、三好地区にあるフレアリーナ三好で開催したが、駐車場の問題などで今回はトレセンに決定した。なお3日は児童生徒の作品、文化協会の展示はあるが、式典、イベントは4日になる予定。事業費500万円。教育、構成。留守番電話導入に52万円。教職員の負担軽減。委員、町内の学校に留守番電話を導入するとはどういうことなのか。学校教育課長、教育委員会は働き方改革の一環として、教職員の時間外勤務を減らすため、残業時間の制限などに取り組んでいる。今回、お盆期間中の日直勤務の廃止に伴い、留守番電話を各校に導入し、伝言メッセージで緊急時の連絡先を流す。また、平日の定時終了後は、教職員が滞在していても、校長の裁量で留守番電話に切り替えられることとしている。町内6小中学校への導入費51万9000円。
6ページ、 委員会の動き、活動状況を報告します。6月7日、地域拠点整備事業等対策特別委員会、委員長川原勝一。オアシスの大規模改修。6月7日午前10時より委員会室において、吉野川ハイウェイオアシス大規模改修及び経営状況についての協議を行いました。まずはじめに、平成27年度から29年度にかけて実施された3億7300万円の改修工事概要について説明を求めました。内容としては、内部・外部の雨漏り改修をはじめ、空調及び給湯システム、美濃田の湯など主に老朽化等に伴う改修であり、予定通り終了したとの説明を受けました。次に、平成30年度に予定をしている2億2700万円の改修工事の概要については、相合橋の撤去、新設に7000万円、給水設備工事新設に3680万円をはじめとする25箇所の改修及び新設予定とのことです。大半が老朽化に伴う改修とのことですが、木製デッキ改修495万円など、撤去により安全面が担保され、経営に支障を来さない箇所については改修や新設をしないこととする。また撤去新設に7000万円の多額の費用を要する相合橋については、既存物の活用の検討や新設規模の縮小などにより予算を最大限に抑制すべきとの意見で一致しました。さらに、建物内部外部に案内看板の新設1150万円についても、既存物の活用工夫をしながら予算縮小を図るなど、25箇所の改修や新設について委員より活発な意見がありました。赤字経営の中、改修や新設については慎重に設計見積もりの見直しを行うなど、予算の縮小を図ることで意見が一致いたしました。委員からの意見に対し、町長からは25箇所の改修改善について今後さらに精査し、予算の縮小に努めていきたいとの回答がありました。オアシスの経営状況。次に、オアシス2階のテナントを利用していた会社富士屋グループの撤退に伴う町への報告の問題や、その後のオアシス直営によるテナント運営について、委員からも説明不足ではと疑問視する意見がありました。平成29年度決算が4198万円の赤字に加え、過去3年の累積赤字が5910万円に達しているとの内容を重く受け止め、吉野川オアシス株式会社社長の委員会への招致を求める意見もありましたが、現況においては議会からの要請は困難であり、今後規約の整備も行い招致を求めるべきとの意見で一致しました。各委員からは、長期間にわたる指定管理者の在り方をはじめ、経営改善に向けての努力が見受けられない現状においては、町としても何らかの対応も必要ではとの意見もありました。これら意見に対し、町長からは今後意見内容を取りまとめ会社側に伝えたい旨の答弁に加え、一般質問の答弁でも触れた指定管理にも言及し、契約の見直しの時期に来ているのではとの考えも示されました。オアシスの現状把握を。委員会として本庁の 最重要拠点施設として位置づけられている吉野川ハイウェイオアシスをさらに発展していくよう、環境整備の改善や現状把握にも積極的に努めていく。改修工事の完了箇所や30年度の改修予定箇所等については、現地視察も行いながら研鑽を深める。オアシスの経営状況に対しても今後一層注視していく旨を確認しました。7ページ。平成29年度オアシス決算。3年連続の赤字4198万円。6月議会で法人の経営状況を説明する書類として、吉野川オアシス株式会社の平成29年度の決算報告書が提出された。開業以来最大の損失4198万3237円。3年連続の赤字決算となった。平成22年度1968万円。平成23年度2290万円の赤字を上回った。昨年度より売上高で5707万円の減収。特に物産の売上が4448万円の減収となった。その原因として挙げられたのは、施設の大規模修繕工事によるもので、特に1階フロアの物産販売が影響を受けたとのこと。本年度も2億円をかける改修工事も計画されており、リニューアル後の黒字化に向けての経営改革が必要だ。吉野川オアシス株式会社の資本金は3億1500万円で、そのうち町が3億円出資をしている。今回の赤字で累積赤字は5910万円となり、純資産は2億5590万円に減った。今後赤字が続くのであれば、累積赤字が拡大しないうちに会社の生産も検討課題になってくると思われる。5月22日、議会改革特別委員会、委員長横関道江。第1回委員会、5月22日、改選後初の第1回の委員会では、今後の委員会開催予定の調整、これまでの申し合わせ事項の確認と時代に即さない申し合わせ事項は協議していくことを確認し、今後の活動、議題について活発な意見交換をしました。第2回委員会、6月11日、第2回委員会は前回の協議内容の確認、次の世代につながる議会改革、情報公開の方向性、どうすれば議会に関心を持っていただけるのかなどを協議しました。また次の段階として協議した内容を全員協議会で報告し、さらに協議を重ね推進していくこととしました。7月10日、広報研修会広報特別委員会、委員長長谷川義政。広報研修会に参加。広報委員会では3月、6月、9月、12月の定例会後に議会だよりを発行しています。表紙の写真の取材から始まり、予算審議や一般質問の原稿などを含めた紙面全体の編集をしています。議会での審議や予算など住民生活に直結する内容を分かりやすく簡潔に伝えるには、紙面作りの技術を学ぶ必要があります。そこで分かりやすい紙面作りを目指し、7月10日から11日にかけて、平成30年度町村議会広報クリニック、東海、近畿、中国、四国、九州地区に広報委員6人全員が参加してきました。 全国町村議会会館で開催された広報クリニック第3分科会には17町村議会170名が参加し、月刊総務編集長兼事業部長豊田健一氏の講演を拝聴しました。議会だよりを作る上での注意点やポイントを詳細に教えていただきました。この研鑽を機に、より一層の分かりやすい紙面作りを目指したいと思います。
8ページ町内所管施設への視察。7月17日教育厚生常任委員会委員長磯江真一。町内所管施設を視察。7月17日教育厚生常任委員会は、委員会が所管する三鴨地区の主要教育福祉施設の視察を行いました。三小小学校では校長先生から、連日の猛暑の中、朝から教室の温度が32度から34度あり、一斉にエアコンを入れると契約電力の関係もあり、心配しながら運用しているとの話でした。さらに地震対策として、ガラスの飛散フィルムの取り付けの要望もありました。また朝の交通安全立証を地域の学校支援隊の皆さんにお願いし、先生は学校の教室で生徒を迎えることをしている。今後勤務終了後や休日には新設された留守番電話の活用を実施したいとのことでした。三所児童クラブでは、受け入れ児童数に対して施設面積が狭いとのことで、何らかの対応をしてほしいとの要望がありました。三鴨中学校では、校長先生から体育館の新設と3階多目的ホールの床の張り替え要望があり、昼食として学校給食280円の試食も行いました。当日は米飯食でボリュームがある中学生用をいただきました。パン食は週1回水曜日です。また部活動の卓球部については、外部指導者をお願いしている。自転車の安全運転では、運転許可証の発行や安全教室などで意識の向上に努めているとのことでした。午後からは鴨小学校を訪問し、校長先生から、校舎全体が外付け廊下になっている、給食運搬車の乗り入れ口から校舎間の通路に屋根がなく、雨天時などに問題がある、さらに手洗い場の老朽化対策の要望が出されました。鴨幼稚園では、幼児のトイレの照明と床タイルと遊戯室の床について要望がありました。視察後、訪問した各施設の検討を行い、まとめた結果を報告書として町当局へ提出しました。9ページ第2回臨時会。7月23日月曜日、第2回臨時会が開催されました。この議会では、一般会計の専決処分の承認、農業委員教育長の選任、および物品購入契約締結などの議案が提案され、審議の結果、原案通り可決しました。一般会計の補正360万円については、学校施設内にある危険なブロック塀の撤去などにかかる費用です。緊急性があったため、6月29日付で専決処分をしています。一般会計第3号補正額360万円、補正後の予算額79億426万5000円、採決の結果は全員賛成で可決です。農業委員会委員。改正農業委員会法により、農業委員会委員の選出方法が町長の任命制に改正され、10名の方が選任されました。任期は平成30年8月1日より平成33年7月31日までの3年間。選任された農業委員は、大島昇67歳桁、 中村勲67歳中小、岩野真理子63歳西小、田岡和人62歳加茂、伊賀家俊則65歳加茂、中川信政71歳安城、横関博美71歳安城、小泉守國70歳蛭間、玉木博子69歳蛭間、木下正雄70歳東山、以上10名の方々です。議会放送を見るには、東三好町の議会放送はテレビ徳島に加入しているお宅のテレビでご覧いただけます。デジタル放送の場合は122チャンネルで、アナログテレビの場合は地上デジタル放送用のチューナーを接続していただければご覧いただけます。議会放送は年4回開催される開会日と閉会日の本会場の様子を生放送と録画での再放送を行っています。議員の一般質問や町の財政方針がどのように決められていくのかをぜひご覧ください。人事案件、教育長真鍋貴之氏、前任者の任期満了に伴い教育長に安城の真鍋貴之氏64歳を選任することに同意しました。任期は3年、平成30年8月1日から平成33年7月31日です。
10ページ、一般質問。町の考えを問う。8人の議員。17項目の質問を行い、町の考えを正しました。社会的弱者の方々に生活支援を、福祉課長、移動支援を今後検討する。三好正春議員、本庁も少子高齢化、過疎化、核家族化がますます進行しており、高齢化率は 32.9%、限界集落、準限界集落の増加、65歳以上では一人暮らし、夫婦二人暮らしが 48.1% となっている。地域のこうした状況の中で生活する社会的弱者の方々に、1、タクシーの助成券を交付、2、移動スーパー等による買い物支援、3、ゴミの個別収集の生活支援をしてはどうか。福祉課長、1については山間地の高齢者には高齢者移送サービス事業を実施しているが、利用曜日、時間、目的等への対応についての要望や平坦地での利用相談も増加しており、生活支援を図るために高齢者移送サービスの利便性向上やタクシー券交付等の新規事業も含めて検討したい。2、3については介護保険の生活支援コーディネーターを4月1日より社会福祉協議会に1名配置しており、地域での生活支援介護予防サービスの充実に向けてボランティア等の生活支援の担い手養成、地域資源の開発やネットワーク化を行う。今後生活支援コーディネーターを中心に地域を支援する組織づくりを行っていく。月2回不燃ごみ資源物の収集を環境課長、何らかの対策を検討。三好議員、三好地区については不燃ごみ資源物の収集が月に1回となっている。食生活の変化による不燃ごみ資源物の増加と住宅状況による保管場所の確保が難しい。また住民サービスの公平の観点から、三好地区も三鴨地区と同様に収集を月2回にすべきと思うが、環境課長、不燃ごみ資源物の収集回数についてはこれまでにも多くのご意見をいただき、広域連合と協議を行ってきた経緯がある。収集日は旧三好郡8町村管内を各州と曜日で割り振っており、回数を増やすためには地区割りの見直しを行わなければならない。そして委託先の事業者による収集車両や 人員確保の必要など問題点が多く、三好地区は月2回の収集に至っていない。今後広域連合へ委託する、浄土寺に民間に委託する、ゴミステーションを設置する案等を検討していきたい。11ページ、農業委員の選出方法は、町長、各地域から選出する。吉井武議員、改正農業委員会法により、農業委員会委員の選出方法が町長の任命制に改正された。その定数10名、また農地利用最適化推進委員が新設され、その定数が10名となり、全体の定数も減少となる。町内全域から意見が集約できるよう、地域性を考慮した選出や女性委員の登用も検討してはどうか。町長、今次期農業委員10名は町内全域から、農地利用最適化推進委員10名は三好地区の東山、阿代、昼間地域から、三鴨地区においては加茂、日照、中照および桁地域から募集を行っている。女性の委員については現在2名の推薦がある。もし町内全域から定数を超えるような応募なり推薦があれば、農地利用の推進が図れるよう各地域より選出したい。農業の活性化を図れ。産業課長、地域と連携した活動を検討。吉井議員、現在農業従事者は65歳以上の高齢者が 67% を超え、後継者不足となり、有給農地や耕作放棄地が増えると予想される。その解消に向けて、農業委員会と行政、農業関係機関、地域一体とした活動をし、続けられる農業に取り組み、農業の活性化を図ってはどうか。産業課長、耕作放棄地、有給農地の利用促進については、農地中間管理機構とともに、農地の仲介を行っているが、思うように実績が上がっていない。今後、農業委員会も新体制に移り、農地利用の最適化を図るため、農業委員会と農業関係機関、そして地元農業者との情報交換や連携した活動を検討したい。傾斜地農耕システムの活用を、産業課長、世界に誇れる農耕システムを継承。吉井議員、先般西阿波地域、美馬市、三好市、剣町、東三好町の傾斜地農耕システムが世界農業遺産に認定された。国内外における認知度が上がり、観光振興や農業振興に効果があり、地域住民による地域資源を活用したアイデアが生まれることを期待する。今後、どのように農業遺産を活用し、農耕システムを継承させていくのか、また、機運を高めるため、懸垂幕を掲げてはどうか。産業課長、西阿波の農耕システムについては、広域にわたってそのシステムが展開されている。西二町で構成される徳島県剣山世界農業遺産推進協議会において、その事業を実施している当初として施策を着実に実施し、世界に誇れる農耕システムを残していきたい。懸垂幕については町民の皆さんに周知の目的で掲げたい。
12ページ、議員報酬のアンケート調査を、町長、議会の中で議論を。川原進議員、2月24日付の徳島新聞に、東三好町議員報酬3万円増、議会の姿勢に疑問と書かれていた。問題なのは、議員報酬の増額審議、答申の説明を受ける場面を非公開としていたことだ。議会は地域の声を代弁し、
行政をチェックする重要な機関であり、町民のため報酬ゾーンにふさわしい働きをしているという矜持があるのなら、開かれた場で堂々と増額の必要性を検討すべきであった。大切なのは有権者の方を向いた丁寧な議論だ。現在の議員報酬額は多額であり、町政運営に大きな影響があるものと思っている。議員報酬は町民の皆様のご意見を反映したものであるべきだと考えるが。総務課長、今回の議員報酬の改定の経緯については、議員定数の見直し等を議論する中で、現役世代の議員のなり手不足ということ、その一因として議員報酬が低いことが挙げられ、報酬の改定について議会より町に要望があった。町では特別報酬等審議会に諮問し、同審議会において議論され答申を得た。審議会においては類似町村の平均報酬額を参考にして検討された。その中で県内町村との比較も行われ、総じて低い状況であった。そういう中で協議を行い答申がされた。川原進議員、議員報酬については町民の意向が大切だと思う。そのためにアンケートをして町民の声を聞く必要があるものと考える。アンケート調査は自治会長にお願いをし、自治会の人口に関係なく自治会長を信頼して自治会ごとに10人を選んでいただき、調査回収をお願いしたい。アンケート結果をもとに議会改革特別委員会や公開テレビ放送をして議論すべきだと考えている。町長、町長の立場としてこの問題について見解を述べるべきではないと考えている。議会議員、また議会改革特別委員会で十分話し合われたらいかがか。高齢者移送サービスの利便性の向上を、福祉課長、早急に対応したい。川原進議員、現在1週間に1回午前中に福祉バスを運行しているが、福祉バスの運行は午後にも一度だけでも増やすことができないか。福祉バス以外にももっと利便が図られる施策はないものか。福祉課長、現在高齢者移送サービスは山間地の方を対象に午前中に運行を行っている。利便性の向上に向けて利用者の声を拾い上げて、例えば帰りの時間を遅くできるような検討をしていきたい。同時にそれ以外の交通弱者、買い物弱者の総合的な施策がないか協議を進めたい。とりあえずは高齢者移送サービスの利用者のアンケートから対策を考え、早急に対応したい。13ページ、国保税資産割の見直しを。税務課長、県の標準に照らし毎年調整。川原克一議員、国保税にかかる資産割については過去から二重課税であるとの指摘の中、本年4月より従来の 71% から 9% 下げ 62% にした。今後も段階的に見直しの方針であるが、いつ頃までに行う予定か。また医療・後期・介護分の税率をどの程度まで下げるのか。さらに応益負担分の均等割、平等割の見直しや応納負担分の所得割についてはどのように考えているか。税務課長、平成30年度の国保税率については、県が示す標準保険料率を参考に、過去からの懸案事項であった資産割を国保税全体で税率を 9% 下げる改正を行った。今後も毎年調整をしていく方針であるが、明確にいつ頃までという時期については控えたい。また税率をどの程度まで下げるかについては、県に納める納付金に相当する額を保険税として付加徴収し、県が示す標準的な率に照らし合わせながら調整する。県が示す率と見合っている部分もあるが、 毎年額が変化し、今後、後期支援分、介護分については、納付金の額が下がることは想定されない。県の標準に照らし、調整しているため、税率を明確に示すことはできない。応益分と応納負担分の見直しについては、資産割を下げることにより、その税収分をどこかで補う必要があり、平成30年度は医療分の均等割を2000円引き下げている。新年度では、算定に必要な指数や係数が設定され、所得割 0.8、資産割 0.2、均等割 0.7、平等割 0.3 が基礎になっている。応益、応納の一方に偏ることのないよう税率を設定することが望ましいと考えている。新制度がスタートしたばかりであり、今後とも近隣市町村の動向を見ながら、資産割は無論のこと、税率の調整を続けていきたいと考えている。接遇マニュアルの周知方法は、副町長、ネットワークシステムで周知。川原克一議員、接遇については住民サービスの根幹であり、過去にも3回質問し、少しずつ改善も見られる中、本年5月にはようやくマニュアルが策定された。今後、どのように周知徹底化を図り、活かしていく考えか。副町長、職員の接遇については、過去よりご指摘があり、研修により向上を努め、少しずつではあるが、改善してきたところである。しかしながら、個人の努力、あるいは質によるところも多く、職場全体でばらつきがあるのが実情である。今回策定したマニュアルをネットワークシステムで周知し、職員がいつでも身近で確認できるよう浸透を図りながら、より良い接遇対応の実践につなげていきたいと考えている。今後も継続的な研修等を行い、接遇向上に努めていきたい。
14ページ。選挙手帳を作成し配布しては、総務課長、検討課題としたい。横関議員、選挙投票に行くことは自身の意思表示であり、権利である。他県で選挙手帳は投票行動を促すには有効な手段と考えている。選挙手帳を作成し、まずは18歳の方に配ってはどうか。またその他の方については庁舎などで配布という形をとってはどうか。総務課長、選挙手帳は主に若い世代の方の投票行動を促すために考案されたものと認識している。先進の事例として選挙手帳に選挙済みの認め印を受けた方々に対し特典付きのサービスを行うなど、地域にメリットのあるものにしようとした取り組みもある。まだ全国的にも始まったばかりの施策で、実施自治体もまだ少ないようだ。今後他の自治体の情報も収集しながら、県内の取り組みを見ながら検討課題としたい。生産性向上特別措置法の実施は、産業課長、導入促進基本計画を策定。横関議員、中小企業が新たに導入する設備にかかる固定資産税を自治体の判断で3年間最大ゼロにできる特例措置を盛り込んだ生産性向上特別措置法が5月16日に成立した。この措置法は中小企業の設備が老朽化し、労働生産性が伸び悩んでいることを背景に、中小企業の積極的な設備投資を後押しすることで、生産性の飛躍的な向上を進めることが柱となっている。特別措置の対象は、資本金1億円以下の中小企業や従業員1000人以下の個人事業主が2018年度から2020年度に導入する設備など、また認定を受けられる中小企業者は業種によって対象要件は異なる。 税の減免による固定資産税への減少分については最大 75% 国が地方税を補填するとある。この制度を導入するための促進計画や固定資産税を2分の1以下にするための条例制定をするのか。産業課長、支援措置を受けるためには中小企業と事業者が先端設備等導入計画を作成後庁へ申請し、庁が経済産業大臣の同意を得て策定する導入促進基本計画の認定を受ける必要がある。現在地方では同法における導入促進基本計画の案を作成し、経済産業省による事前チェックを受けている状況にある。事前チェック後には策定のため速やかに国の同意を得る手続きを進めていく予定。また庁への申請の前には認定経営革新等支援機関である商工会の事前確認を必ず受けなければならない。今後は導入促進基本計画の策定後、庁のホームページにおいて周知を図りたい。税務課長、生産性向上特別措置法において、今後3年間、庁の認定を受けた中小企業事業者の設備投資が支援される。特例率をゼロとする税条例の改正については、先決案件の中で提案している。15ページ、バランスの取れた行政運営を。町長、オアシスを最大限に生かしたい。小川勉議員、三好庁舎業務を三鴨庁舎へ統合するため、今まであった役場の大部分の業務が移転してなくなってしまうことに三好地区住民は一抹の寂しさも感じている。これをケアするためにも新しい活気の出る施策を三好地区で実施すべきだと考えるか。町長、今まで町民運動会の開催、東三好フェスタの開催、スポーツイベント、また文化祭り等々を行い、寮長の住民の交流の場を設け、融和が図れるような事業を展開してきた。しかしまだ十分に図れていないというのが実感である。それぞれの地区の方が疎外感なり孤独感を感じないような行政の推進をスピーディーに取り組んでいきたい。三好庁舎においてはテレコメディアを企業誘致しており、今後拡張を計画しているところである。安心安全のまちづくりを踏まえて、三好地区においては無堤地区の解消を早期に推進し、企業誘致も推進したい。ハイウェイオアシスという立派な資源があり、町の財産である。ここを最大限生かしたい。小川議員、具体的施策は早い段階で町民に情報公開をし、住民と対話するなど住民の意見を十分反映する町民参加型とすべきだと考えるが。町長、町民との対話は私の目指しているところでもある。町民に寄り添った行政とするため開示するなり、また私が直接赴き、この目で見、この耳で聞き、町民一人一人の声をしっかりと組み上げていきたい。パークゴルフ場の拡張整備を。町長、協議を踏まえ進める。小川議員、ブブルパークにあるパークゴルフ場は開場して15年が経過し、設備の老朽化、破損等が目立っている。高齢者の健康増進を進め、健康寿命を延ばすためにも近隣の他のパークゴルフ場を参考にしながら、パークゴルフ場の拡張と整備の公開をし、高齢者の方が利用しやすい施設にしてはどうか。町長、パークゴルフに今参加され会員の方が大勢いるのは承知している。 交流、親睦を深めて生きがいのある生活を送っていただいている。トイレの様式化も含め老朽箇所については早急に修繕にかかりたいと思っている。また拡張については北側の一段下がったところに湧水地帯があり、水が出るたびに傷んでしまうような状況では拡張するのはどうかという思いもある。国交省とも協議をしながらパークゴルフ協会また会員の方と十分協議を進めながら進めていきたい。
16ページ。オアシスの今後の方向性は、町長、考える時期に来ている。坂本健二議員、4月25日、オアシスの社長からオアシスの2階のテナントについて町長に報告があったと聞く。テナントはグルメサービスが経営していたが、4月20日にグルメサービスの社長が来て、4月23日に撤退したいと申し出があり、立ち退いた後はオアシス株式会社が独自で和風バイキングの店を開催したい旨申し入れたとのことだ。気になるのは、今町はオアシスから年間いくらかの家賃をいただいているが、この家主である町に対して相談もなしに、果たして吉野川オアシス株式会社第三セクターで民間指定管理者がこんな大きなことを決めていいのか、また賃貸契約の違約金はどうなるのかなど、今後の町長の方向性や今までの経過を聞きたい。町長、吉野川ハイウェイオアシス施設については公の施設の管理を行わせる指定管理者として吉野川オアシス株式会社を指定し、その期間は平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間指定管理者として管理運営する施設には吉野川ふれあい館、観光情報ステーションなどがあり、2階部分についても管理運営する施設に含まれている。2階のグルメサービスについては保証金として家賃6ヶ月分の240万円を預かっている。契約を破棄した場合は5割を放棄するという契約となっており、120万円を返還している。坂本議員、平成18年には町に入ってくる家賃が2980万円あった。それがずっとどんどん減ってきて、今度は平成23年からはずっと1000万円しか入ってきていない。撤退するグルメサービスは月に40万円で借りていた。年間480万円というのはこの1000万円の中に入っていたが、撤退したらその金は入ってくるのか。単純計算で520万円しか吉野川オアシス株式会社から家賃をもらえないものと私は考える。町として店舗は賃貸収入で貸すべきだという考えはあるのか。町長、公の施設は公共の利益のために多数の住民に対して均等に役務を提供することを目的として設置されるものである一方で、多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応するためには民間の事業者の有するノウハウを活用することが有効であると考える。そういったことから吉野川ハイウェイオアシス施設においても指定管理者制度を活用し、その管理運営を民間事業者としての創意工夫に任せている状況である。指定管理者の経営状況については当該法人の自助努力によるところであり、町としてはオアシスが地域、ひいては四国の観光や経済、交流の拠点としてその存在感を発揮できるよう効果的な施策を考え取り組んでいく所存である。オアシス株式会社からは今まで以上により努力、採算へ特化した取り組みを強化、推進、安全、安心、そして快適にご利用いただけるようサービスの向上、魅力度アップへの取り組みなどを進め、 継続的に一つ一つ重ね、業績向上に結びつけるよう努力すると報告を受けている。しかしご指摘の通り、指定管理者選定等々についてしっかりと考えるべき時期に来ているのではないかと認識している。今後しっかりと精査して、オアシスの在り方について議員ともしっかり協議を進めていきたい。17ページ。来年度の職員採用数は、町長3名程度の採用を予定。長谷川義政議員、平成31年度の職員採用計画はあるのか。また今後の職員採用計画はどうなっているのか。町長、平成31年度は現在のところ3名程度の採用を予定している。今後の採用予定については、将来的な職員数の確保を踏まえて毎年3名ないし4名程度を考えているが、今後定年延長、その時々の状況を勘案し、多少の変動はあるかと思う。職員の退職・新規採用数について、平成28年度退職者14人、採用者7人。平成29年度退職者13人、採用者7人。平成30年度は退職者まだ未定です。採用者は8人です。平成17年度から平成30年度までの退職者は合計135人、採用者は53人となっております。高齢者サロンへの支援策は、福祉課長、体操などに保健師を派遣。長谷川議員、現在町内で高齢者サロン、生き生きサロンの登録は何団体あるのか。横の連携を深めるためにも協議会が必要と思うが、協議会は結成されているのか。福祉課長、平成29年度からふれあい生き生きサロン事業として社会福祉協議会に委託して事業を実施しており、6月1日現在サロン数が35箇所で、参加者数は448人。平成30年5月10日に東三好町ふれあい生き生きサロン連絡協議会を34サロンが参加して設立した。連絡協議会では本年度はリーダー養成のために、各サロンでできるレクリエーションの紹介、認知症サポーター養成講座、消費者生活改善などの講習を計画している。行政の支援としては、ふれあい生き生きサロン事業の委託金として、本年度は町社会福祉協議会の補助金として100万円を計上している。各サロンで介護予防体操としていきいき100歳体操を行う場合は、福祉課の保健師と介護予防の担当職員が体操指導に出向いている。高齢者の買い物支援策は、産業課長、現在のところ支援策はない。長谷川議員、山間地域での買い物だけでなく、平坦部においても同じように高齢者の方が運転免許証の返納ができないというような話をよく聞く。高齢者の買い物支援策として三好市では、移動スーパーをされている方に車の購入時に3分の1で100万円までの支援と、車検時に重量税の部分について負担をする制度も取り入れられている。本庁では買い物支援策を考えているのか。産業課長、本庁では今のところ支援等はないが、他の市町村では移動スーパーなどの対応をよく耳にする。本庁も高齢化が進んでいるので、健康づくり課、福祉課、社協とも情報を共有して、今後検討も必要になってくると考えている。その他の質問、罠漁の講習会を町独自で、産業課長、町単独では実施していない。18ページ、裏表紙です。町の人、シリーズ41、東三好町の元気なグループ、三鴨大正ごとクラブ。三鴨大正ごとクラブは、 平成7年に旧三鴨町の生涯学習活動の一つとして発足しました。対象ごとの活動は生涯学習活動から始まり、23年間続けています。今では活動範囲を地元地域から徳島県、香川県大会へと広め、また特別養護老人ホーム訪問などをしています。みんなで楽しく大正琴を演奏し、少しでも周りの人に楽しんでいただけるよう頑張っています。時代の変遷とともにメンバーの入れ替わりもあり、平成30年5月にグループ名を三唱大正琴幸の会から三鴨大正琴クラブと改名しました。現在の部員数は大人13名、小学生3名です。大正琴は誰でも弾ける簡単な楽器です。一緒に大正琴を楽しみませんか？毎週水曜日午前9時から12時まで三所公民館で練習をしており、ただいま会員を募集中です。代表者連絡先木村玲子、電話823515です。議会を傍聴しませんか？皆さんが選んだ代表が議場でどんな発言をしているのか、自分の目と耳でお確かめください。どうぞお気軽にお越しください。定例会は年4回3月、6月、9月、12月に開かれます。日程、手続き等は議会事務局へお問い合わせください。電話826317。編集後期、7月5日から8日にかけての豪雨により西日本各地に甚大な被害が発生しました。被災されました皆様に心からお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復旧復興をお祈りいたします。自助、共助、公助で、自助は災害時に自分自身の命を自分で守ること、共助は地域コミュニティで力を合わせて命を守ること、公助は公的機関で命を守ることと言われています。高齢化、過疎化、核家族化の進行により一人暮らしや高齢者世帯が増加しており、自助には限界があり、共助の精神で活動できる自主防災組織を早急に構築していただきたいと思います。まだまだ厳しい暑さが続きますので、熱中症には気をつけてください。広報特別委員会副委員長三好正晴。